こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思います。
はい。
最近ですね、質問が大変多くてです
ね、ありがたいですね。
いろんな質問がある中で今日の質問は、
はい、
好き嫌い人事、
好き嫌い
感じになるかなと思うんですが、
好き嫌い人事、
はい、早速紹介させてください。
はい。
評価する際に好き嫌いの要素が入ってしまって、客観的な公平な評価ができないのではないかと考えていますが、この点についてはどのように考えておられるでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、はい。ですね、これよく聞かれますね。
あ、そうですか。
はい。人事会蘇生して初めての人事、前回から360度の話してますけど、360度評価をする際に、まあ例えば初めて私が評価をするってなった際に、そういう風になりそうで、これ大丈夫なんですかねみたいな話ってよく出ますけどね。で、まずですね、まずそもそもその客観的で公平な評価ができるかっていう話なんですけどね。
ああ、まずね。
これね、はい、できないと思うんですよ。
結論言っちゃいました。
結論言うと。
はい。
私は私の価値観で遠藤さんを見てる。この見方と、B さんが遠藤さんを見る見方は、どんなに客観公平を問題意識に持っても、違いますよ、うん。偏りが出ますよね。
はいはいはい。
うん。そういう意味で、客観、本当に真の意味で客観的公平なっていうのはできないですよね。その人の価値観がある以上。これをまず前提に置きます。
置きますと。
で、これを前提に置いて、その課題というか問題をクリアするようにした考え方が360度サーベイですよね。
うんうんうん。
偏りがあっていい。その人独特なオリジナリティな見方があっていい。なぜならば、全員が全員を評価するからだということで、結果として多面的で、論理的にも公平な評価ができるというのが360度評価ですよね。
ああ、そうか。人間がそもそも客観的公平な評価ができないという前提に立ってるから、360度っていうのが成り立つ。うん、
はい、
なるほどね。そういうふうにも受け止められますね。なんか繋がってきましたね、番組を進めていく中で。
それからですね、これはそういう話になったということなんですけども、
はい、
好き嫌いという要素も大事じゃないですかと。仕事をしていく上で。お客さんから、嫌われるより好かれてた方がいいですよね。
まあそうですね。
ね、仕事ができる人が万人から嫌われてる人ってないですよね。
確かに。
うん。だから、ごますって好かれるっていうのもありますけど、
ね。それを好かれてるというかって話ですからね、う
ん。好かれる根拠も大事ですけどね。嫌われてる、好かれてるっていうのも、だから評価の要素に入るべきじゃないですか、みたいな意見が。出てですね、
ああ、そういう話実際にあるってことですか。好き嫌いの要素も評価に入っていいんじゃないかって、
評価に入るべきなんじゃないかみたいな。
まあでもそうですよね、人間の社会で考えたら当たり前の要素ですもんね。
関係性でね、仕事って自分一人で、完全に一人で顧客に価値を提供するわけじゃないですかね。だから組織として、集団で価値を創造していくっていうのがもともとね、このメンバーなわけですから。
はいはいはい。
そのメンバーから、嫌われてるか好かれてるかっていうのは、なんか重要なファクターでもあるなって、その時に対話の話聞きながら思ったのをちょっと思い出しましたけどね。
こういった場合って、じゃあって言った時に評価制度の中に好き嫌いみたいな、結構えげつなくなりますけど、うん、まあ、そこはちょっとね、短絡的だと今の私のね、発想は思うんですが、
うん、
どう考えていくもんなんですかね。
そういう意見が出てですね、それから、うちもそうしてるんですけども、点数つけますよね。点数つけますよね。はい、で、その時に点数をつけた根拠も、別シートで記載するようにしてるんですよ。そしたら、明らかに、なんとか、いじめようとして、点数をつけるみたいなことが、それで、いくらか防止できるじゃないですか。
はい。
そういうことを同時にやろうということで、これ、めんどくさくもあるんですけどね。評価の点数と、その根拠をつけるということはですね。でも、ある意味、そのコメントを見てると、うんうんうん、その人への期待感も、それからここが課題だと思うのでとか、それからこういうところにチャレンジした方がいいと思いますよみたいなコメントもあるわけですよね。なので、 ちょっとその話が少し脱線しましたけども、そういう根拠を書くということで、なんていうか、いじめ的な、なんかものすごく偏った評価というのが防止されるということと、評価の根拠を書くということは、はい、その評価に責任がお互いに持てるということと、自分の課題が見つけやすくなる。みんなから自分の課題を教えてもらえることになるので、まあ、課題だけじゃなくて、自分ができていること、自分が思いもよらない価値を皆さんから教えてもらうことにもなったりするので、そういった活動をしていくということに展開していく話じゃないかなと思います。
この話は、例えば、その評価の根拠が一旦、まあ、すごく好きな先輩だからというか、好きだからってなった時に、うん、じゃあなんで好きなのかっていうことを、
そうそうそう、
根拠として言語化していくところから始まっていくと、
うん、
実は好きから始まるちゃんとした評価の根拠が出てくるんで、
そうですそうです。
妥当性あるだろうということになってくるっていうような受け止めなんで、
うん、そうですね。だから好きっていう感情ってものすごく大事だなと思うんですけどね。
うん、
これって尊敬とか信頼とかという関連してくるテーマだと思うんですけど、ある人が私が好きだとすると、なんで好きなのかっていうのをこう、いろいろこう考えていくとですよ。
はい。
自分がこうありたいと思う人に出会ったら、絶対好きになるじゃないですか、その人。はい、
うんうん。
それから信頼とか尊敬の関係にどんどん発展していくんでしょうけど、そのことをなんで好きなのかというのを言語化していくとですよ、
うん、
自分がこうなりたいという理想像が明確になるっていうことじゃないですか。でこの理想像っていうのはもともと自分の中にあるから、こう好きだとか感動とかするわけなんですけどね、
うんうんうん、
だから自分の中にどこかの回で話しましたけど、尊敬できる自分を見つけるっていうお話もさせてもらいましたけど、
はい、
こういった評価をするプロセスで、それこそ好きという根拠がなんか好感が持てるなというのをしっかりと自分の中で言語概念化していくという行為に発展していくと、すごい自分の価値創造になっていくというか、
ああ、じゃあ自分の理想像、うん、まあ、結果これが人事でいう人材の定義、人事理念みたいなところの言葉につながっていくはずだろうっていう、
そうなんですね、
ちなみに22回の甘々評価とカラカラ評価の対峙っていうところでね、尊敬できる自分を発見できる話をしております。
あます、
あ、うん、そういうこと
か。そういうことですよね。評価の根拠を書きなさいって言って、
はい、
好きだからですって書く人はいないと思うんですよね。さすがに。
へ
それが出たら、ちょっともう一回書き直してくれるってなると思うんですけど、
はい、
そういったところに、展開していくテーマなので。
これは分かりました。今教えていただいた中で少し整理がついたのが、だから好き嫌いの要素が入るっていうのは全然当然いいんじゃないかという、うん、いい悪いというよりも好き嫌いという要素から、
うん、
要はどう思考して入っていくのかっていう、この入り口としてもちろん受け入れるべき、ちゃんと何取り扱うべき感情だったり気持ちですよねっていう、
そうですよね、
そうような感じでまず見ていけばいいんですかね。
なるんでしょうね。今聞きながら思いましたけど、嫌いな人がいたとしたら、その嫌いな、なんで嫌いなのかっていうのを言語化していくと、自分の中にある受け入れられない自分であったりね、していくっていうことも。
まあ、俺じゃんってことですか？
ね。うん。だからそういう意味では、こう、周囲の人の評価をしながら自己分析をしていくというか、自分の、素晴らしい価値と、課題と、同時に見つけられる作業というのが、この評価をするということの、なんか本質なのかも、知れないですね。
自分の実態を知るっていうのが本質なんじゃないかっていうところですかね、うんうん、どんどん中に入ってきそうなんで今日のところはこのぐらいですかねという感じがしますが、
はい、
まあ、好き嫌いというねことが一体何なのかっていう話をね、うん、今日教えていただきましたので、ぜひ一つの要素として考えていただけたらと思います、
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。